リスナーのあなたにちょっと想像してみてほしいんです。誰かに、500万円を貸したとします。
500万円、なかなか大きな金額ですよね。
そうなんですよ。で、相手は一向に返してくれない。でもあなたも忙しかったり、まあ単に面倒くさかったりで、何年もそのままにしておいたとしますよね。
ええ、日常でもまあ規模は違えど、よくある話かもしれません。
ですよね。するとある日、完全に合法的なプロセスを経て、その500万円の借金がこの世から完全に消滅してしまう。
はい、きれいさっぱりゼロになってしまうわけです。
あるいは逆にですね、あなたが隣の家の土地にうっかり自分のフェンスを建ててしまったとします。そのまま長期間住み続けていたら、いつの間にかその土地が完全にあなたのものになってしまうんです。
それもまた劇的な変化ですよね。
なんていうか、まるで詐欺とか手品みたいに聞こえますよね。
そうですね。日常的な感覚からすると、他人の財産を合法的に奪ったり、借金を踏み倒したりするなんて、到底許されることではないと感じるはずです。
ええ、本当に。
私たちは普段、時間はただ時計の針が進むように、客観的で誰に対しても平等なものだと信じていますからね。
ザ・ディープ・ダイブへようこそ。今日のリスナーであるあなたも、時間は絶対的なものだと思っているかもしれません。しかし、ひとたび法律の世界、特に民法の世界に足を踏み入れると、時間の経過そのものが人々の権利を根底から書き換えてしまう魔法のような力を持つんです。
まさに魔法ですね。今回のディープダイブのミッションは、提供された資料からこの時間の経過が現実を変えるという驚くべき概念、すなわち時効のメカニズムを解き明かすことです。
よし、これを紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。この時効という概念は、単に逃げ切った者勝ちのルールというわけではないんですよ。
あ、違うんですか？
ええ。法律がなぜわざわざ過去の事実を塗り替えてまで時間を重要視するのか。そこには社会の根幹を支える非常に現実的で、ある意味では冷徹な合理性があるんです。
冷徹な合理性、すごく気になります。ではまず、具体的な時間の長さがどうやって私たちの権利を変えるのかを探っていきましょう。
はい、行きましょう。
資料の中で一番驚いたのが、権利を手に入れる取得時効というシステムなんです。これまるで RPG ゲームみたいですよね。
ゲームですか？
はい、特定の場所にずっと立ち続けていたら、いつの間にかそこが自分の領土になるみたいな。
ああ、なるほど。確かにゲームの陣取りみたいに見えるかもしれませんね。
ちょっとリアルな想像をしてみたんです。私が念願のマイホームを買って、庭の境界線に立派な木のフェンスを立てたとします。
いいですね。
でも実は測量ミスで、隣の家の敷地に1メートルだけ食い込んでいた。私はそのことに全く気づかず、そのフェンスの内側にトマトを植えたりして、10年間平穏に暮らし続けました。
日常風景ですね。
すると、資料によれば、私が自分が他人の土地を占有していると知らなかった。つまり、善意無価質であれば、たった10年でその1メートルの土地は方法的に私のものになる。
はい、その通りです。
もし隣の土地だと知っていたとしても、20年経てば自分のものになる。これ隣の人からしたら、いやいや理不尽すぎませんかって思いません？
まあ、隣人からすればたまったものではないでしょうね。しかし、法律の視点は個人の感情とは少し違うんです。
どういうことですか？
ここで法が重視しているのは、長期間続いた事実状態の保護なんです。10年、あるいは20年もの間、そこにはフェンスがあり、あなたがトマトを育て、生活圏として確立していた。
まあ、確かにそうですけど。
その目に見える平穏な事実をベースにして、周囲の社会も動いておりわけです。それを今さら、実は20年前の測量が間違っていたから、フェンスを壊して木を抜けとひっくり返すことは、かえって社会の安定を著しく損なうと考えるんです。
ああ、つまり過去の真実よりも、今現在みんなが信じて疑わない長年続いた現実の方を優先するんですね。
ええ、そういうことです。
少し冷たい気もしますが、社会全体の混乱を避けるためというのは理解できます。じゃあ今度は逆に、権利が消えてしまう消滅時効について考えたいんですが。
はい、消滅時効ですね。
ここ、資料を読んでいてすごく混乱したんです。お金を返してもらう権利が消滅するタイムリミットについて、権利を行使できると知った時から5年、そして権利を行使できる時から10年という2つのルートが設定されていますよね。
え、二段構えになっていますね。ここが少し複雑なところです。
ちょっと待ってください。これって、つまり私が あいつからお金を取り立てることができるって知っていた場合は、たった5年で権利を失う。
はい。
でも知らなかった場合は10年まで猶予されるってことですよね。これ法律って自分の権利についてしっかり知っている人を手厚く保護するべきじゃないんですか？
普通はそう思いますよね。
知っていて怠けていたからといって、無知な人よりもペナルティが重いというのは直感的にすごく厳しい気がするんですが。
非常に鋭い指摘です。しかし、法はまさに、自分の権利を知りながらその上で眠っているものは保護しないというスタンスを取っているんです。
眠っているものは保護しない。
ええ。もしあなたがいつでも請求できると分かっているのに5年間も放置したなら、それはもう権利を放棄したに等しいだろうとみなされるわけです。
うわー、厳しいですね。では、知らなかった場合の10年という上限はどういう理由なんですか？
実はここには証拠の劣化という物理的な問題が絡んでくるんです。
証拠の劣化ですか？
はい。10年以上も前の借金や契約のトラブルを裁判所に持ち込まれたらどうなるか想像してみてください。
ああ、なるほど。振込の領収書なんかはどこかに行っちゃってるし、契約書を交わした時の担当者は退職しているかもしれないし。
その通りです。
何より人間の記憶が曖昧ですよね。あの時絶対に返すって言ったじゃないか。いや、あれは冗談だった、みたいな水かけ論になりそうです。
ええ、まさにそこです。証拠が散失、関係者の記憶も薄れた大昔の出来事を裁判で正確に判断するのは不可能です。
確かに無理がありますね。
だからこそ、主観的に知っていたかどうかに関わらず、客観的に権利を行使できるようになった時から、10年という絶対的なデッドラインを設けているんです。それ以上過去のトラブルは法的に蒸し返さないという安全装置ですね。
なるほど。裁判所のパンクを防ぐためのシステムでもあるわけですね。
はい。もしこれを全体像に結びつけるなら、法律が何を守ろうとしているのかによって、この時間の長さが緻密にチューニングされていることがわかります。
チューニングされている？
ええ。例えば、提供された資料を見ると、単なるお金の貸し借りではなく、人の生命や身体の侵害による損害賠償の場合、先ほどの客観的なデッドラインである10年が、なんと20年に倍増されているんです。
ああ、なるほど。つまり、未払いのクレジットカードの請求なんかよりも、誰かが怪我をさせられたり、命に関わるようなダメージを受けた事件の方が、圧倒的に重いからですね。
そういうことです。被害者が声を上げられる時間を長く確保しているわけです。
さらに資料には、一度裁判で勝訴して確定した権利は、本来なら短い寿命のものであっても、一律で10年に延長されるとあります。
ええ、169条の規定ですね。
これも裁判所がわざわざ時間と労力をかけて認めた権利なんだから、そう簡単には消滅させないぞという強い意志を感じます。
その通りです。法は守るべき利益の重さに応じて、時計の針の進むスピードを自在に変えているんです。
さて、期間がガチガチに決まっているのは分かりました。ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
法律がそんなに厳密なカウントダウンを設定しているなら、私たちはおとなしくタイマーがゼロになるのを待つしかないんでしょうか？カウントダウンの期間を自分たちで操作することはできないんですか？
できますよ。
資料には、完成猶予と更新という言葉が出てきます。これ、いろいろな試験の引っ掛け問題としても品質するらしいですが。
ええ。まさにこの完成猶予と更新こそが、時効を単なる受け身の待ち時間から、スリリングでダイナミックな攻防戦に変える中核のメカニズムなんです。ここは非常に混同しやすいポイントでもあります。
私なりにイメージを膨らませてみたんですが、完成猶予というのは、毎朝私たちがお世話になっているスマホのアラームのスヌーズ機能みたいなものですよね。
スヌーズ機能、いい例えですね。
カウントダウンがゼロになってアラームが鳴りそうな瞬間に、ちょっと待って、一時停止とボタンを押す。一方で、更新というのは、タイマーそのものをゼロに巻き戻す、完全リセット。これで合っていますか？
ええ。日常の感覚に落とし込むなら、まさにその表現がぴったりです。
よかった。
スヌーズ機能である完成猶予、つまり一時停止と、完全リセットである更新を引き起こすには、それぞれ異なるレベルの法的なアクションが求められます。
アクションですか？
一番確実なのは、裁判所に訴えを起こすことです。裁判が始まれば、審理が続いている間はずっとタイマーが一時停止、つまり完成猶予されます。
なるほど。
そして、見事に勝訴して、権利が確定した瞬間に、 タイマーはゼロに更新され、そこから新たな10年がスタートするわけです。
裁判という強力な武器を使えば、一時停止させた上で完全リセットできるんですね。でもいきなり裁判を起こすのはハードルが高いです。もっと手軽にスヌーズボタンを押す方法はないんですか？
手軽な方法？
例えば相手の家に行って、いい加減にお金払えよって直接請求するとか。
それは法律用語で催告と呼ばれます。口頭や手紙などで相手に支払いを要求する行為ですね。
催告。
この催告を行うと、その瞬間から6ヶ月間だけ時効の完成が猶予されます。つまり6ヶ月間のスヌーズボタンを1回押した状態になります。
なるほど。ってことはここからが私の頭の使いどころですが。
何でしょう？
5年半経って時効になりそうな時に払えって手紙を出して6ヶ月の猶予をもらう。で、その猶予が切れる直前にもう1回払えって手紙を出す。
はい。
これを繰り返せば永遠にスヌーズボタンを押し続けて裁判なんか起こさなくても一生時効を防げるんじゃないですか？
まあそう考えたくなる気持ちはわかりますし、実際にそうやって永遠に引き延ばせると勘違いしている人は多いんですよ。
違うんですか？
しかし法律はそんな抜け道を許しません。資料には明確に催告によって時効の完成が猶予されている間に再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しないと記載されています。
つまりスヌーズボタンは連続して押せないってことですか？
その通りです。無限スヌーズは禁止されています。言葉だけで払えと言い続けて永遠にタイマーを止めることは許さないということです。
厳しいですね。
本気で借金を回収したいならスヌーズで稼いだその6ヶ月という貴重な猶予期間の間に腹をかくって裁判を起こすなりして完全にリセットしなさいというのが法律からのメッセージなんです。
なるほど。行動で示せと。でもどうしても裁判は避けたいんです。裁判を起こさずに完全にリセット、つまり更新する裏技ってないんでしょうか？
裏技ですか？
もし私が相手に LINE を送って、お前俺に500万借りてるよなって聞いて、相手がごめん来月には少し返すから待ってって返信してきたらどうなりますか？
それは素晴らしい着眼点です。まさにそれが裁判をせずに完全にリセットを起こす最強の方法なんですよ。法律上は権利の承認と呼ばれます。借金の一部を実際に返済したり、あなたの例のように支払いを待ってほしいと事実を認める発言をしたりすると、相手が自ら義務の存在を認めたことになります。
ほうほう。
その瞬間にそれまで進んでいたタイマーは全てチャラになり、完全にゼロから再スタートするんです。
相手の口から借りてますと言わせればスヌーズどころか一撃でリセットできるわけだ。これはすごく実践的な知識ですね。
ええ、非常に強力です。
では次のフェーズに進みましょう。スヌーズも切れ、リセットもされず、ついにタイマーのカウントダウンがゼロになったとします。
はい。
時間が来たら何が起きるんですか？どこから裁判官が自動的に現れて、はい時間切れです、あなたの借金は消滅しましたと宣言してくれるんですか？
いいえ、自動的には何も起こりません。ここが時効の最も奇妙でかつ重要なポイントなんです。
自動じゃないんですか？
はい。資料によれば当事者が時効援用、つまり私は時効の利益を受け取りますとはっきりと主張宣言しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができない仕組みになっているんです。
ちょっと待ってください。客観的な時間はもう過ぎているんですよね？
ええ、過ぎています。
だったら自動的に処理してくれた方が裁判所にとっても社会にとっても効率的じゃないですか。どうしてわざわざ当事者に魔法の言葉を宣言させる手間をかけさせるんでしょう？
ここで興味深いのは、法がなぜ自動化を拒み、わざわざ人間の意思を介入させているのかという点なんです。
人間の意思ですか？
ええ、世の中には様々な人がいます。法律上の時効期間は過ぎて法的な支払い義務は消えたかもしれない。でも昔お世話になった人から借りたお金だから、道義的にどうしても自分の手できちんと返したいと思う人もいるわけです。
ああ、なるほど。法律のドライなルールよりも、自分の良心や恩義に従って行動したい人もいるんですね。
そういうことです。法はそうした個人の道義的な意思決定の余地をギリギリまで尊重しているのです。時効という強烈な利益を本人の意思に反してまで上から無理やり押し付けることはしないんです。
なるほど。
だからこそ最後に本人の口から時効を援用しますという確固たる意思表示、 あなたの言葉を借りるなら、魔法の言葉を唱えるステップが必要なんですよ。
人間の感情やプライドまで掲載に入れたシステムなんですね。でも一つ疑問が湧きました。
何でしょうか？
その魔法の言葉を唱えられるのは、直接お金を借りた本人だけなんですか？
と言いますと？
もし私が友人の借金の保証人になっていたとします。友人は全く借金を返さず、ついに10年が経過して時効を迎えました。
はい。
でも友人は変にプライドが高くて、俺は時効なんか使わない、いつかビッグになって絶対返すと豪語して魔法の言葉を唱えてくれません。このままだと保証人である私が何百万も肩代わりさせられる危険がありますよね。
それは保証人としては冷や汗が止まらない状況ですね。
はい、最悪ですよ。
しかし安心してください。そこが資料のもう一つの重要なポイントなんです。援用できる当事者には単なる債務者だけでなく、保証人や担保を提供している人など、権利の消滅について正当な利益を有する者も広く含まれると明記されています。
ということは、友人が時効なんで使わないと意地を張っていても、
保証人であるあなたは自分の財産を守るための正当な利益を持つ者として、友人の意思を無視して独自に私が時効を援用しますと宣言することができるんです。
おお、借金をした本人が拒否しても巻き添えを食らう立場の人間が強制的にゲームを終わらせることができるんですね。本当によくできています。
ええ、非常に合理的な仕組みです。
ちなみに、その魔法の言葉を唱えると具体的に世界はどう変わるんですか？その日から支払い義務が消えるんでしょうか？
いえ、もっと劇的な変化が起きますよ。資料には、時効の効力はその起算日に遡るとあります。
遡る、
つまり援用した瞬間に現在から過去の時効がスタートした日にタイムトラベルし、そもそも最初から権利や義務など存在しなかったという新たな法的な現実が上書きされるのです。
過去の歴史そのものを書き換えるタイムトラベル効果ですか？
そうです。
フェンスの例で言えば、今日からこの土地は私のものではなく、最初からずっと私の土地だったという現実が捏造、いや法的に想像されるわけですね。
はい。時間の経過、当事者によるスヌーズやリセットの攻防、そして最終的な意思表示とタイムトラベル、これらすべてが噛み合って初めて時効という制度は完成するんです。
さて、これらはすべてどういう意味を持つのでしょうか？今回のディープダイブで、時効とは単なる物理的な時間切れではないことがはっきりしました。
いえ、全く違いますね。
それは権利者の行動と義務者の意思が水面下で激しく交差する非常にダイナミックで人間臭いゲームです。リスナーのあなたも、日常の契約や約束において時間がどれほど強力でかつ操作可能な法的意味を持つか、見方が大きく変わったはずです。
そうですね。時間はただ無常に流れるだけではありません。法律というレンズを通すことで、人々の関係性を再構築し、過去の事実すらも上書きする強大な力を持つことが理解できたと思います。
最後に、リスナーのあなたに一つの挑発的な問いを投げかけて、このディープダイブを締めくくりたいと思います。提供された資料の最後に短くこう書かれているんです。時効の利益はあらかずめ放棄することができない。
はい、146条ですね。
これなぜだと思いますか？つまり、お金を借りるときに契約書で、私は将来絶対に時効を主張しませんと前もって約束することが法律でわざわざ固く禁止されているんです。
もしこれを法律が禁止しなかったら、世の中の契約がどうなってしまうか、ぜひ想像してみてください。
もしそれが許されたら、つがい立場にあるお金を貸す側は、契約書の中に必ず借り手は時効の利益を放棄するという一文を忍び込ませるでしょうね。どうしてもお金が必要で切羽詰まっている借り手は、それにサインするしかありません。
ええ、断れないでしょうね。
そうなれば、今日私たちが何十分もかけて紐解いてきた時効という制度そのものが、世の中だから完全に骨抜きにされ消滅してしまいます。
まさにその通りです。契約の自由の名の下に、事実上時効制度は金持ちや権力者だけが回避できるものになってしまいますから。
時計の針が進むように、ただ平等に過ぎ去っていくと思っていた時間、しかし法は時間のルールを巧みに設計し、あらかずめ放棄することを禁じることで、実は立場の弱いものを守るための絶対的な防波堤を築いていたんです。
そういうことです。
法律の世界の時計の針はただ無常に時を刻むのではありません。人間の生活と社会のパワーバランスを整えるために驚くほど精密に、そして密かに計算されて動いているのです。次回もこうした隠された世界のルールを一緒に紐解いていきましょう。それでは
本日の耳で覚える宅建はここまでです。毎週月曜日に配信中で、もし復習用に図解が必要な方は放送日に LINE で1枚ずつお届けしています。リンクは概要欄です。配信のリマインドとしてもご利用いただけます。ではまた来週も淡々とお届けいたします。